ブツラジ。さあ始まりました、ブツラジのお時間です。この番組は仏教大学の学生が仏教大学の魅力や実態、また京都市北区を中心とした地域の情報をラジオミックス京都からお送りしていきます。またこの番組は私たち学生がパーソナリティを担当し制作も行っています。この番組の再放送は午後11時からですので、ぜひお聞きください。またいつもはラジオミックス京都から生放送でお送りしているのですが、今回の放送は収録となっております。ご了承ください。本日のパーソナリティは仏教大学社会学部3年生の川村太陽と
社会学部2年生の吉武亮也の2人でお送りいたします。皆様よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。また皆様からのメッセージ感想などをお待ちしております。メールは fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto です。メールアドレスは公式ホームページからでも確認できますので、メッセージや感想お待ちしております。
ファックスは075-432-5806 075-432-5806。 なお、ブツラジでは公式ツイッターもやってます。アカウントは @butu_radio @butu_radio です。こちらもよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。さて吉武くん、2019年もあとわずかになってきましたね。
そうですね、もう一瞬でしたね。
はい、そんなね、あの一瞬だった2019年なんですけども、まあ、吉武くん、この2019年振り返ってみてどんな年だったでしょうか。
そうですね、僕は新しいバイトを始めたり、サークルにも後輩ができたりだとかして、いっぱいいろんな人と出会いが増えた1年間となりましたね。
あ、結構いろんな体験をされた1年だったのかなっていうふうに思いますね。
はい
はい、自分もね、吉武くんとちょっと被るところがあるんですけども、まあ、本当に出会いの年だったかなっていうふうに思います。このブツラジも自分はね、去年から参加させてもらってるんですけど、去年とは別の新メンバーになったり、まあ、3年生として、まあ、就職活動が始まったんですけども、まあ、会社説明会先で、まあ、多くの他大学の方や社会人の方々と関わる機会が増えました。また、次のコーナーと関わってくるんですけど、まあ、年齢を問わず交流する機会が多かったなっていうふうに思います。
それは次のコーナー とても気になりますね。
はい、ぜひぜひね、楽しみにしていただけたらなっていうふうに思います。
それでは一つ目のコーナー、川村さんお願いいたします。
はい、仏大インフォメーション。このコーナーでは仏教大学に関することを取り上げ、さまざまな観点から情報をリスナーの皆様にお伝えしようというコーナーです。今回は仏教大学と高ヶ峰地域が連携し行われたワークショップについて取り上げたいというふうに思います。ワークショップでは高ヶ峰小学校の児童たちにも参加してもらったのですが、今回はこのワークショップに協力していただきました高ヶ峰小学校の先生にゲストとしてお越しいただいています。それでは早速ゲストの方をお呼びしましょう。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
それでは自己紹介のほどお願いします。
はい、高ヶ峰小学校6年生担任の石井です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それでは、本日よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
では、早速質問していこうかなというふうに思うんですけども、はい、高ヶ峰小学校では、地域について勉強しているというふうに、聞いたんですけども、はい、そちらの内容について教えてください。
はい、高ヶ峰小学校では総合的な学習の時間をキラキラ学習という名前で学習しています。
おキラキラ学習ですか。
はい、
とってもなんていうか、もう可愛い名前といいますか。
そうですね、子どもたちにも覚えやすいような名前にしています。
はい、
はい、で高ヶ峰小学校では人、町、物、自分を大切にするといった目標があります。
はい、
6年生では自分たちが生まれ育った町に注目して学習を進めていくことにしました。子どもたちが自分の町にあるお店やお寺、それから農園などのいろいろな施設があることはもちろん知っています。自分たちの地域にある施設のことをどれだけ知っているのか、またそこに関わっている人たちはどんな思いでお仕事をしたり高上根の町のことを考えているのか、深く高上根の魅力について学習することで自分たちの町高上根を大切にする心を養いたいという目的で、このキラキラ学習の方を進めています。
あ、そうなんですね。小学校のね、あの時からこういう地域のことについてね学べるっていうことで、とっても素敵な学習だなっていうふうに思います。そんなね、まあ、キラキラ学習なんですけど、児童の方の反応などはいかがでしょうか。
町ということで2年生の時に生活科の学習で町探検はしているんですけれども、その時に、自分たちの地域にはどんな、お店があったり施設があるのかは知っているんですけれども、詳しくは分かっていなくて、一体どんなことをしている場所なのか、またどんな歴史があるのか、どのように高上根の町と関わりがあるのかっていうことにはまだまだ分かっていないところもたくさんあったので、子どもたちからも調べてみたいっていう声がたくさんあったので、今回の学習、子どもたちも乗り気になってやっているというところです、
すごいあれですね、主体的な学生さんが多いんですね。そんなね、キラキラ学習なんですけども、先生がねこの一番印象深いエピソード、多分すごいたくさんのね、ことをされてきたと思うんですけども、一番というと、印象深いエピソードなど教えていただけたらなっていうふうに思います。
いろいろ、地域の方々と関わりは持たせていただいてるんですけれども、特に神谷川を美しくする会っていう方々と一緒に、活動させていただいてて、神谷川の川の清掃活動に一緒に行きました。でその時に、川に、とても大きな、タイヤが4つ捨てられていました。高上根の、神谷川を美しくする会の方たちはたくさんの方で協力してその大きなタイヤを川から引き上げていたんですけれども、すごく、危険な場所に捨てられていたので、こう持ち上げるのもすごく大変そうだったんです。でその時に、この大きなタイヤを捨てるのも人であって、逆にこのボランティアで拾い上げるのも同じ人だなということを改めて感じました。子どもたちも、その時に、そのタイヤが捨てられている光景を見た時に自分たちにもできることはないか、またこういったゴミを不法投棄するっていうことを防いでいきたいということで子どもたちからも声が出てたので、もう子どもたちも私もこう初めてこう不法投棄を目の当たりにした場面かなというふうに感じます。
実際にねその見てみて分かるものとかあると思うんで、すごいそういうところは実感できたのかなっていうふうに思います。さて、ここまで話を聞いて吉武くんいかがですか。
そうですね、やっぱその重い対応を運んだっていう話を聞いて、やっぱり僕たち若い人たちもこういう活動に参加するべきだなというふうに思いました。それではキラキラ学習について地域の方々の反応はどうだったんでしょうか。
キラキラ学習は、地域の方たち樋口農園の方々とか、大越寺、それから神谷川を美しくする会、見守り隊、それから松野昌司さんにご協力いただいて子どもたちが町のことについて知ろうとしていただいていることをすごく嬉しく感じるというふうにお話ししていただきました。自分たちにも子どもたちのために協力できることはないかという形ですごくこう手厚く前、ご協力いただいているという形ですかね。
すごい、地域と学校での一体感といいますか、
そうですね、
生まれたのかなというふうに思いますね。では、先日行われました自分もね参加させていただいたんですけど、第2回高上根ワークショップ、高上根小学校のね児童の方と一緒に、高上根のこと、僕高上根地域のこと、正直あまり知らなかったんですけども、たくさん教えてもらったんですけども、ワークショップについて先生の立場からして、 いかがだったでしょうか。
はい、子どもたちにとってもね、大学生と一緒に交流するっていうことが、ほとんどないので、すごくいい機会になったかなというふうに思います。はい、で、グループで一緒に交流させていただいた大学生の方々がすごくうまく、子どもたちの、話を引き出してくれたので、これまで学習でインプットしていたことをこう進んでね、アウトプットすることができたかなというふうに思います。
はい、
まだまだこう言葉を整理して順序立てて話したりすることがうまくはできなかったんですけれども、たくさん調べてきたことで、こうすごく高ヶ峰の町についての魅力を伝えたいという思いがあって、次から次へとたくさんの魅力を伝える言葉が出てきてたかなというふうに思います。
はい、
まあ、お話終わってからも、もっと知りたいことがあるとか、まだまだ分からんことがあるから調べたいということで、進んで子どもたちからも意見が出てたかなというふうに思います。
はい、いや本当に自分高ヶ峰地域どういうところ、はい、いいとこあるっていうふうに聞いたときに、もうみんながここがある、ここがある、ここがあるっていうふうな感じで、もう話がね途切れず、はいはい、ずっと魅力をね伝えてくれていて、もう本当に高ヶ峰地域のことが好きなんだなっていう風に、
そうですね、
はい、感じられました。
はい、
では実際こういう地域ワークショップであったりとか、
はいはい、
地域の学習、キラキラ学習を通して、
はい、
まあ、先生が、生徒の成長を感じられたところはどこがありましたか。
はい、まだ全ての学習が終えたわけではないので、子どもたちの成長で大きな変容が見られたかって言われると、まだはっきりとしたところは見られてはいないんですけれども、少しずつこう高ヶ峰の町とか人に対してのこう興味や関心を持つことができてきているかなというふうに思います。まあ、今まで何も考えてなくてこう高ヶ峰の町に住んでいたことがあったと思うので、まあ、町に対して、いろんな人たちが思っている思いだとか、そこにまた気づいたことで、はい、今の子どもたちにとってはすごく大切なことかなというふうには思うんです。
はい、
で、まあ、最終的には町に対して何も感じていなかった子たちが、学習を通して自分も町に住む一人としてできることを考えて自ら行動できる人になってくれたら、また大きな成長につながるんじゃないかなというふうに思ってます。
なるほど、はいはい、逆にね、その先生が児童に気づかされたことなんてあったら教えていただきたいです。
はい、まあ、町のことを知るとか人のことを知るっていうテーマで、まあ、子どもたちも考えて行動してるんですけれども、
はい、
実際にこうインタビューをしてお話を聞くだけではなかなか町や人のことを知るっていうのは難しいなっていうのを今回の学習を通してすごく感じました。で、
はい、
少しでもやっぱり人のことを知るっていうのは、その同じ時間を一緒に過ごして同じ活動をすることで苦労とか、またその時に感じている気持ちとかっていうことを知ることができるので、
はい、
やっぱこう人と人が通じ合う中で同じ時を過ごしたり同じ行動をすることってすごく大事だなっていうことを今回の学習で改めて気づかされた部分だなというふうに思います。
はい、ありがとうございます。本当にね、まあ、自分たちもこういう活動をさせていただいているんですけど、はい、まあ、ラジオ放送っていう活動させていただいているんですけども、うんうん、本当にね、一緒に活動しているからこその、まあ、悩みであったりとか、
はい、
まあ、大変なこともありますけど、うん、まあ、一緒にやった時の達成感なんてすごい格別だなっていうふうに、
はい、
あと一体感が生まれるなっていうふうに思います。
そうですね。
では、今後の、ね、展開であったりとか授業方針などあったら教えていただきたいです。
はい、まあ町のことをたくさん知って、そこに関わる人のことを知って、自分たちにもできることを考えて行動できる積極的な6年生というのを目指していきたいなというふうには思っています。まあ、大人になった時も自分から考えて積極的に行動できるっていうことは、これからの子どもたちにとって生きる力としてとても大切なことかなと思っています。
はい
はい、まあ、現代は AI とかね導入されてきて、こう人がこれまでやってきた仕事も機械がする時代に変わってきてますので、
はい、
機械がやってしまうのではなくて、人にしかできないことって必ずあると思うので、
はい
はい、それを自分から考えて行動できる人間っていうのをこのキラキラ学習を通してつけていきたいなというふうに思っています。
はい、ありがとうございます。はい、本日は高ヶ峰小学校の石井先生にゲストとしてお越しいただきました。
はい、
石井先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、仏大インフォメーションのコーナーでした。
次のコーナーに行く前にここで一曲お送りいたします。シシャモで笑顔のおまじないです。気になるあの人は このコーナーでは仏教大学の学生が大学生活をより楽しむために普段から利用する場所にいる人たちにインタビューし、その人たちの知られざる秘密を探ろうというコーナーです。
はい、
今回は仏教大学の正門なのにいらっしゃる警備員さんに質問をしてきました。
はい、
普段川村さんは警備員さんのことを見かけたりはしますか？
はい、警備員さんですよね。毎朝見ております。
はい、
警備員さんを見かけたのはもう本当に入学当初からもうずっと見ていて、はい、まあ、ちょっと気になっていたんで今回のインタビューすごい楽しみです。
やっぱり気になりますよね。
はい、
いつも正門通るときにお見かけすることはありますけど、普段どのようなお仕事をしらっしゃるのかはわからないですよね。
はい、そうですね、警備員さんに取材しに行くってやっぱすごい大変だったんじゃないですか？
そうなんですね、実は何回か取材しに行ったのですが、仕事中で取材に答えていただけたのは3回中1回でした。
あ、
後日お伺いしようとアポイントを取りたかったのですが、うまくタイミングが合わなかったので本当に大変でした。
まあさすがね、その多忙と言いますかお忙しいですね。まあでもそんな中でね、取材に答えていただいて本当にありがとうございます。
そうですね、はい、でも本当はアポイントを取りにお伺いしたところ、今だったら取材を受けるとおっしゃってくれたので、質問の内容もその場で考えたのでテンパってしまい少し心残りはあります。
はい、これからはね、その質問項目というか質問内容はあらかじめから考えていけるようにしてください。
はい、すいません、今後は気をつけます。
はい、では、取材内容の発表の方をお願いします。
はい、それでは今回の取材してきた内容を紹介していきたいと思います。
はい、
今回は警備員のお仕事を始めて今年で14年目で、仏教大学のに配属されて1年目の方にインタビューにお答えいただきました。
おお、14年ですか。
はい、
もうベテランの方ですね。
そうですね、
いやもうそんなね方にお答えしていただけたということで、すごいインタビュー内容楽しみです。
そうですね、14年間も警備のお仕事に専念されてるということはすごいですよね。
はい、
僕は一つのことを続けるのが苦手なので本当に、ね、はい、尊敬しかないです。
はい、
それでは初めに仕事内容についてお聞きしました。主な仕事内容としては、はい、正門にて来場者や車で来られた方の案内をしているそうです。他には車がよく通過するので、歩行者の安全確認をしたり、事務作業をしているそうです。
ああ、そうだったんですね。まあ、いつもそのね正門前に立って、まあ、何していらっしゃるのかなって疑問だったんですけども、まあ、この話を聞いてね、僕の大学生活長年の疑問が解決されたと言っても過言ではないのではないでしょうか。
あ、そうですか、ありがとうございます。
確かにね、手にボードみたいなものを持ってますよね。
はい、
あれ来場者の名前が書かれてたんですね。
あ、そうですね、僕もそれ知ることできて本当に良かったです。
はい、
他にもいろいろと教えてもらってきました。なぜ仏教大学で警備員をしているのかを聞いたところ、会社から移動先を指示され指定された場所に勤務するらしいです。また自分が行きたい勤務先を志望すれば採用されることもあるそうですよ。
へ、会社から、はい、移動先ってことで、はい、ちょっと僕気になったのが、果たして仏教大学での勤務は人気なのかっていうところ気になりますね。
あ、それはめちゃくちゃ気になりますね。
はい、
でも僕が思うには、長時間ずっと外で行う仕事なので、今の時期なんかとても寒いですよね。
はい、そうですね、もう何度ですか、もう一桁。
そうですね、
はい、最近すごい寒い、もう12月入ってね寒くなってきてるんで、まあ、そんな中でもね、こうやって毎日こう正門前に立っていただいたりとかしていただいて本当に感謝しかないなっていうふうに思います。
本当にそうですよね。
はい、では気になったんですけど、勤務時間などいかがですか？
あ、それはいい質問ありがとうございます。
はい、
勤務時間としては交代制の24時間勤務で、日勤や夜勤など様々らしいですよ。
へー、夜勤とかはすごい大変そうですね。
そうですね、
僕夜弱いんで、12時過ぎたらもうすぐお眠なんで、はい、寝てしまいそうです。
それは絶対ダメなんですけどね。でも、はい、気持ちはわかります。本当に尊敬しますよね。
はい、
警備員さんは夜中も数時間おきに巡回しているらしく、このラジオの担当の先生は夜中遅くまで学校にいるときに巡回している姿をよく見かけるということでした。
はい、
朝も6時過ぎには学内のいろいろな建物の鍵を開けたりしているそうですよ。
夜遅くから朝早くまでね、その大学の警備をしていただけるっていうことで本当にありがとうございます。
そうですね、1日を通して警備してくださってると思うと感謝の気持ちでいっぱいになりますよね。
本当にそうですね、もうこれからね、毎朝正門通るときに、まあ、なんかありがとうございますって一択になっちゃいます。
それはぜひ明日からでも行ってみてください。きっと警備員さんも喜んでくれると思いますよ。
はい、思ったんですけど、このラジオをねきっかけに、まあ、おはようございますとか挨拶する人が学生教員など増えたらいいなっていうふうに思いますよね。はい、
本当にそうですよね。 実は警備員さんが普段から気になっていて、ずっと何してるか知りたくて気になるあの人はというコーナーを作ったので、今回たくさんのことを知ることができて、また一段と仏教大学の豆知識じゃないですけど、
はい、
詳しくなることができましたよね。
そうですね、あの気になるあの人はの原点ってここにあったんですね。
あ、そうですね、気になるあの人の原点はもう警備員さんにありましたね。
はい、はい、そんなね、あの警備員さんにインタビュー取ってきてくださってありがとうございました。はい、本当にね、第1回のパン屋さんに続き、はい、この情報をね、友達に今すぐにでも言いたいぐらいです。
あ、それはもうぜひ友達にこのコーナーで知った知識を披露して自慢してまくってください。
はい、
今回紹介した警備員さんは正門にいらっしゃるので、学生の方はもちろん一般の方も大学の近くを通った時にはちょっと気にしてみてください。
はい、
以上、気になるあの人はのコーナーでした。
さて、エンディングのお時間となりました。今回一つ目のコーナーは仏大インフォメーションで高峰小学校の先生をゲストとしてお招きいたしました。二、はい、つ目のコーナーは気になるあの人はでお送りしましたが、吉武くん、いかがだったでしょうか。
そうですね、今日は第2コーナーを担当したのですが、はい、念願の警備員さんのことを知れて本当に良かったです。
はい、
でも警備員さんをアポイントすることがちょっと大変だったので、今後もっと気をつけようと思います。
はい、ね、質問内容なり、余裕を持ってね、はい、準備をしてください。
はい、頑張ります。
はい、第1コーナーでは仏大インフォメーションで、高峰小学校の先生をお招きしたんですけど もう本当にね、こういう小学校の時から地域のことについて、はい、学習勉強するっていうのはすごいいい機会だなっていうふうに思って、
はい、
自分も小学校の時にこういう地域の勉強をさせていただいたんですけど、はい、もう大人になって、まあ、21歳なんですけども、21歳になって あの時地域調べといてすごいああいうとこ魅力だったなっていう風に感じるところもあって、すごい今となってね、この学習の大切さなんていうものを気づいたところがありました。
あ、そうですね、
はい、またね、第1コーナーでも紹介がありましたが、人権学習発表会が高峰小学校で開催されます。
はい、
1月30日木曜日の午後から行われるそうですよ。それでは、次回の仏ラジは、2020年1月10日、2020年1月10日金曜日の本日と同じ午後7時からの生放送でお送りします。またこの放送の再放送が本日午後11時からありますので、そちらもぜひお聞きください。
はい、エンディング曲はスミカで願いです。それではさようなら。
さようなら。